の広報武蔵村山。令和3年2021年3月1日発行。第1064号。発行、武蔵村山市。みんなで未来を紡ぐ町。編集、企画財政部秘書広報課。住所、郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。 ホームページ https://www.city.武蔵村山.lg.jp/。 令和3年2月1日現在の市の人口と世帯、男 35,866人、前月比19人減、女 36,138人、増減なし、合計 72,004人、19人減、世帯数 32,156世帯、28世帯増。この録音についてのお問い合わせは市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様こんにちは。3月1日号は全体12ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、武蔵村山市長選挙投開票日3月21日日曜日。2、藤野勝武蔵村山市長が永眠されました。3、3月10日は東京都平和の日。4、ふれあい情報局。5、健康。6、新型コロナウイルスワクチン接種について。7、3月の無料相談。8、福祉。9、総合体育館からのお知らせ。10、第28回自殺防止東京キャンペーン。自殺のない社会を目指して、相談料無料。11、3月からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。12、4月から可燃ごみの広域支援が始まります。13、市政。14、催し物。15、桜ホールの催し。16、その他のお知らせ。17、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、武蔵村山市長選挙投開票日3月21日日曜日。ページ番号 101-2483。 あなたの一票はこれからの市の未来を決める大切な一票です。貴重な一票を無駄にしないよう必ず投票しましょう。投票時間午前7時から午後8時。投票場所、投票所入場整理券に記載。なお開票は午後9時から総合体育館。告示日3月14日日曜日。選挙広報は3月17日水曜日までに全戸配布予定。なお3月17日水曜日までに届かない場合はご連絡を。投票所入場整理券は告示日以降に発送します。対象、次の2点を満たす方。令和2年12月13日以前に転入届を提出し、投票日まで引き続き武蔵村山市に住んでいる。満18歳以上。平成15年3月22日以前生まれ。入場整理券はクリーム色の封筒で届きます。世帯ごとに郵送しますので、届きましたら中身を確認し、ご自分の投票所入場整理券を持って投票所へお越しください。なお、 投票所入場整理券が届かない場合や紛失した場合でも前述の対象に該当する方は免許証等本人確認できるものがあれば投票できます。なお投票所の場所がわからない場合はお問い合わせください。期日前投票。仕事等で投票できない方は期日前投票をご利用ください。なお投票所入場整理券が届く前でも投票できます。会場、日時の順に読みます。会場、中部地区会館市役所4階。日時、3月15日月曜日から20日土曜日祝日、午前8時30分から午後8時。緑ヶ丘出張所、3月15日月曜日から19日金曜日、午前9時から午後8時。不在者投票の事前手続きはお早めに。遠隔地での不在者投票。仕事や旅行等のため武蔵村山市で投票できない場合、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。ご希望の方は早めに投票用紙を請求してください。投票用紙の請求から投票までの流れ。1、不在者投票宣誓書兼請求書以下請求書を武蔵村山市選挙管理委員会事務局へ電話で請求。市ホームページからもダウンロード可。2、請求書を自筆で記入し、武蔵村山市選挙管理委員会事務局に郵送、または持参。ファックス、メール、不可。3、武蔵村山市選挙管理委員会事務局から投票用紙を郵送。4、投票用紙を滞在地の選挙管理委員会へ提出し、不在者投票。郵便等による不在者投票。重度の障害などにより投票所に行くことが困難な方は、郵便等による不在者投票ができます。事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、まだ交付を受けていない方は早めに申請してください。なお、申請方法等の詳細は市ホームページへ。投票所での新型コロナウイルス感染症対策。皆様が安心して投票できるよう各種対策を実施します。通常の選挙より投票に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持ってご来場ください。会場での対策。定期的な換気、記載台等の消毒、事務従事者等のマスク等の着用、使い捨て鉛筆の設置等。皆様へのお願い。マスクを着用し、周囲との距離を空けてください。来場の前後には、手指の消毒をお願いします。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線233、目次2、藤野勝武蔵村山市長が永眠されました。人と人との絆を大切に、数々の功績を残されて。藤野勝武蔵村山市長は、去る2月3日水曜日、病気のため死去されました。享年73歳でした。藤野家と武蔵村山市で執り行った合同葬、2月14日、15日には、各自治体の市町長、東京都関係者をはじめ、市内外から参列者があり、個人の遺徳を偲ぶにふさわしいものでした。藤野市長は、平成22年5月30日から、令和3年2月3日までの10年8ヶ月の間、市長として在職され、この間、人と人との絆を大切にした信頼の姿勢を基本方針とし、心から住んでよかったと思える街づくりを推進され、 多摩都市モノレール早期延伸に向けた活動を始め、観光振興やスポーツ振興、安心安全な街づくり等、市民生活の安定と市の発展に貢献されました。また藤野市長は、東京都市長会幹事、湖南衛生組合管理者、東京都関係の各種委員などの要職も歴任され、広く地方自治の発展に尽力されました。ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。問い合わせ、秘書広報課、内線312。目次3。3月10日は東京都平和の日。特集、日本兵が負った心の傷を語り継ぐ。PTSD の日本兵と家族の交流館。今から76年前の昭和20年3月10日未明の大空襲で、東京の至る所が焼け野原となり、多くの尊い命が失われました。東京都は平成2年、平和国家日本の首都として、戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い、東京都平和の日条例を制定し、3月10日を東京都平和の日と定めました。市では毎年3月に平和の集いを実施していますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今年度も中止となりました。この特集では、市民の方々に平和について考えていただきたく、戦争で PTSD を患った父、慶次郎さんの存在をきっかけに、PTSD の復員日本兵と暮らした家族が語り合う会を立ち上げ、平和の尊さを伝え続ける市内在住の黒井さんにお話を伺いました。黒井明夫さん、2018年1月、PTSD の復員日本兵と暮らした家族が語り合う会を立ち上げ、同じ境遇の人たちと交流を続ける。2020年5月、自宅前に交流館を建て、自費で運営。開館から2021年1月31日までの来館者数は412人となった。PTSD の日本兵の存在を一人でも多くの人に知ってもらうため、講演活動を行っている。PTSD、心的外傷後ストレス障害とは、生死に関わるような危険な出来事があったり、死傷の現場を目撃したりする等の体験によって強い恐怖を感じ、それが記憶に残って心の傷、トラウマとなり、何度も思い出されて、当時と同じような恐怖を感じ続けるという病気です。PTSD を発症した人の半数以上が、うつ病や各種の不安障害等を合併しています。軍曹として戦争を経験した父。父は20歳で陸軍に入隊し、旧満州や湖北省などに送られ、計7年間従軍し、1946年に復員しました。私が生まれたのは、父が帰国してから2年後のことです。父が最前線で戦っていた当時のアルバムには、憧れの満州の地に第一歩を記した、や、昭和維新を飾る、どうしたらねばならない、といった勇ましい文言が並び、数多くの戦闘に参加し、大変な体験をしただろうと推測しています。しかし私の知る父は、軍曹として部下を指揮する父とは、天と地ほどの差がありました。父は私が幼い頃から一度も定職に就くことなく、無気力で無口な人でした。さらには一人で病院に行くことができず、妻を連れて一緒に行かせるような人でした。父が定職に就かないため、貧しい暮らしを強いられることになり、私や兄は 父のことを尊敬していませんでした。父は PTSD を患っていたのかもしれない。父への見方が大きく変わったのは2015年、世界各地を大型船で巡るピースボートに乗り、ベトナム戦争から帰還した米兵が PTSD の症状を語る映像を見た時でした。ベトナム戦争から帰国した米兵の多くが PTSD を患ったことを知り、戦場から戻ってきた父は正常な精神状態だったのだろうか。日本兵にも戦争で精神を侵された人がいてもおかしくないのではないかと考えるようになりました。2018年に会を立ち上げると、普段は優しい父がお酒を飲むと突然暴力を振るうようになった。病床で戦友の名前を呼び、俺は卑怯者だと言って亡くなったなどの体験談が寄せられるようになりました。また私と同じ年くらいの人で自分の子供に暴力を振るう人がいることも知り、 PTSD による負の連鎖は今でも続いている、突き詰めれば戦争のトラウマかもしれないと感じました。そしてこの活動を形として残し、次世代に継承していきたいと思い、交流館を作ることを決意しました。戦争を二度と繰り返さないために、戦争のことを会話の題材にすることはあまりないかと思いますが、交流館に来て戦争について考え、家族で話す題材の一つにしてほしいと思っています。それが戦争を未然に防ぐことにつながるのではないかと思います。また戦争で心が傷ついた人がいたこと、戦争は必ず被害が出ること、戦争によって苦しむ家族がいることを知ってほしいです。インフォメーション、PTSD の日本兵と家族の交流館。父慶次郎さんが残した資料や戦争関連の書籍、DVD、新聞記事を展示。入場無料。開館日、水曜日、木曜日、土曜日、日曜日。開館時間、午前10時から午後5時。住所、中東 3-15-4。電話、080-1121-3888。ホームページ、https://www.ptsd-nihonhei.com。 なお、この紙面には二次元コードがあります。目次4、ふれあい情報局。町の明るい話題や情報をお届けしています。市民の皆様の元気が出るニュースがありましたら、お気軽にご連絡ください。問い合わせ、秘書広報課、内線315。情報は4つです。情報1、中学生の税についての作文、市長賞の表彰。令和2年度第54回中学生の税についての作文。全国納税貯蓄組合連合会、国税庁共催において、多数の応募作品の中から市長賞を決定しました。市長賞は次の3名の方々です。身近な税について、斉藤さつきさん、村山学園第二中。1年に一度の確定申告、伊藤ミラノさん第五中。税の大切さ、吉原真奈美さん、第五中。問い合わせ、課税課、内線121。情報2、第八章、大南学園第七章の先生が、文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞。 第八小学校の C の主幹教諭と、小中一貫校大南学園第七小学校の吉村栄養教諭が、学校教育における教育実践等に顕著な成果を上げた教職員に贈られる、令和2年度文部科学大臣優秀教職員表彰を受賞しました。今後ますますの活躍が期待されます。算数化教育の推進を軸とした学校運営の充実。C の有志主幹教諭第八章。校内の授業改善、補充、発展学習の充実に取り組むとともに、東京都教育委員会の教育研究員等、校外での研究活動にも尽力し、その成果を広められました。食育の推進、吉村康介栄養教諭、大南学園第七章、食事のマナーや衛生に関する指導、農家の方や事業者の方を招いた授業を実践するほか、栄養士や調理員と積極的に連携し、給食の改善に取り組まれました。情報3、村山デーダラ祭り実行委員会、灯籠ねぶた売り上げを医師会へ寄付。村山デーダラ祭り実行委員会では、新型コロナウイルス感染症の収束や、次回の村山デーダラ祭りの開催を願い、灯籠ねぶたの手作りキットを販売しました。その売り上げの一部を医療従事者の方々に役立ててもらうため、一般社団法人武蔵村山市医師会へ寄付しました。村山デーダラ祭り実行委員長、畑野勝則さんより、一般社団法人武蔵村山市医師会副会長、田中大春さんに寄付を手渡している写真があります。また、11月1日には各家庭で灯籠ねぶたに明かりを灯しました。情報4、狭山丘陵を歩いて20年、新品種のランを発見？市内在住の河村信夫さんが発見したランが、新品種の可能性が高いと、植物研究の専門家からのお墨付きを得ました。今後、専門家が海外専門誌へ論文を投稿し、受理されれば学術的に新種と認められます。河村さんは20年以上、狭山丘陵でランを中心に植物を追いかけています。フィールドワークでは、どんな小さな植物も見逃しません。今後も自然豊かな狭山丘陵で、多くの発見が期待されます。河村さんが発見した、キバナトサのクロムヨウランの写真があります。目次5、健康、8項目あります。項目1、昭和37年度から53年度生まれの男性へ、風疹抗体検査予防接種の費用を助成しています。令和4年3月31日まで。公的に予防接種が行われていないこの年代の男性が風疹にかかると、周囲の人たちに広げてしまう恐れがあります。特に妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。あなた自身とこれから生まれてくる世代の子供を守るため、風疹の抗体検査と予防接種を受けましょう。抗体検査・予防接種には、市が発行するクーポン券が必要です。対象者に郵送済み。クーポン券の期限が令和2年3月、令和3年3月と記載されているものも、令和4年3月31日まで使用できます。なお、紛失等によりお手元にない場合は再発行か、また 次のいずれかに該当する方は対象外です。1、風疹にかかったことがある。2、過去に風疹の予防接種を受けたことが確認できる。3、平成26年4月以降に抗体検査を受け、十分な量の風疹の抗体があると判明していて、その記録が確認できる。実施医療機関、市内、保健相談センターへ要問い合わせ。全国、厚生労働省ホームページ、この紙面掲載の二次元コードを確認。抗体検査は特定健康審査、または事業所の検診機関でも可。問い合わせは保健相談センター、電話565-9315、ページ番号101-0346。項目2、日本脳炎2期、定期予防接種、対象者への通知を見合わせます。ページ番号101-2506。日本脳炎ワクチンの供給量が全国的に不足しており、日本脳炎1期の対象者への接種を優先的に行うよう、厚生労働省から通知があったため、2期対象者、令和3年2月以降に9歳の誕生日を迎える方への個別通知を一時的に見合わせます。ワクチンの供給が安定し、2期対象者への接種を再開する際は、改めてお知らせします。問い合わせ、保健相談センター、電話、565-9315。項目3、骨健康度相談、ページ番号100-5942。日時、3月17日水曜日、1、午前9時30分から10時15分、2、午前10時15分から11時。なお、会場内での密集を避けるために、前半と後半に分けて実施します。参加時は、事前に検温とマスクの着用をお願いします。場所、桜ホール、市民会館展示室。対象、20歳以上の市民。定員20人、申し込み先着順。持ち物、健康手帳お持ちの方。申し込み、3月1日月曜日、午前9時から電話で受付。なお、測定は手首で行います。手首周りが19センチ以上の方は、測定できない場合があります。年度内、1人1回までの参加となります。問い合わせ、保健相談センター、電話、565-9315。項目4、接触、嚥下、食べる、飲み込む、相談窓口。ページ番号100-6022。接触、嚥下障害とは、加齢や病気の後遺症などで、食べる力や飲み込む力が弱くなったり、困難になることです。場合によっては肺炎を繰り返したり、窒息事故につながることがあり、早期の対応が大切です。市では医師会、歯科医師会と連携し、障害があっても生涯安全に食べられるよう、接触、嚥下、食べる、飲み込む、相談を行っています。また、必要に応じ、医師や歯科医師がご自宅や施設に出向きます。ご利用の方は、保健相談センターへお電話を。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目5、訪問歯科診療、ページ番号100-6097。歯科医師がご自宅を訪問し診療します。対象、 体が不自由なため通院できない高齢の方、障害をお持ちの方、申し込み、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743 に電話で申し込み、土曜日、日曜日、祝日を除く午前10時から午後4時。なお、費用は保険診療扱い、自己負担分を支払い。問い合わせ、保険相談センター、電話 565-9315、項目6、マシン・風疹混合第2期、高齢者肺炎球菌の予防接種はお済みですか？次の ① ② 共通事項、接種期限3月31日水曜日まで。なお、期限後の接種は全額自己負担になります。持ち物・予診票、令和2年3月に送付済み。② 括弧2の方は身体障害者手帳も持参。なお、紛失等によりお手元にない場合は再発行か。母子健康手帳または身分証明書要持参。問い合わせ、保健相談センター、電話 565-9315。 ① マシン・風疹、ページ番号 100-3787。 平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれの方。② 高齢者肺炎球菌、ページ番号 100-0772。 過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は対象外です。（1）次の表の年齢となる方、接種日時点で年齢に達していなくても接種か。年齢、生年月日の順に読みます。年齢65歳、生年月日昭和30年4月2日から昭和31年4月1日70歳、昭和25年4月2日から昭和26年4月1日75歳、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日80歳、昭和15年4月2日から昭和16年4月1日85歳、昭和10年4月2日から昭和11年4月1日90歳、昭和5年4月2日から昭和6年4月1日95歳、大正14年4月2日から大正15年4月1日100歳、大正9年4月2日から大正10年4月1日（2）接種日現在60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害程度が身体障害者手帳1級相当に該当する方。項目7、献血にご理解とご協力を。春季キャンペーン3月31日水曜日まで。日本赤十字社では若者を中心に献血への理解を深めていただくため、春季キャンペーンを全国的に実施しています。春は花粉症による服薬や外出の抑制等から献血される方が特に少なくなります。輸血を必要としている方のためにご協力をお願いします。最寄りの献血ルーム、立川献血ルーム、立川市明けぼの町 2-7-17 丸井井上共同ビル 地下1階、電話 042-527-1140。 問い合わせは保健相談センター、電話 565-9315。 項目8、食育通信。幼児期の食事、武蔵村山市栄養連絡会。幼児期のお子様を持つ保護者の方には、食事の量や発育、肥満、痩せ、偏食や適切な間食の種類や量、便秘、食物アレルギー等、さまざまな悩みを抱える方がいらっしゃるかと思います。特に幼児期の肥満は、成人になってから肥満につながることがあり、適切な食事を与えることが大切です。また、ショートニングやマーガリン、砂糖の摂りすぎも、生活習慣病のリスクを上げる可能性があります。これらの食品は、知らず知らずに摂っていることが多いため、インスタント食品やパン、クッキーやスナック菓子などはなるべく控え、お米やお芋、魚や野菜、果物などを積極的に取り入れるといいですね。実は同じような悩みを抱える方が世界中でいることから、国際連合児童基金ユニセフも、世界の子どもたちの栄養改善ができるように活動しています。日本でも幼児期にどのような食生活やどれくらい運動をすればよいかについての支援ガイドがあるため、興味のある方はぜひ幼児期の健やかな発育のための栄養食生活支援ガイドをご覧ください。この紙面に二次元コードがあります。項目9、休肝診療。持ち物、健康保険証、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等。小児科、内科。休日、休日順夜、日曜、祝日。丸1、午前9時から11時30分。丸2、午後1時から4時。丸3、午後5時30分から8時30分。場所、保健相談センター1階。問い合わせ、武蔵村山市医師会、電話 564-4114、 ページ番号 100-0778。 3月の休日歯科、歯科休館。丸1、午前9時から11時30分。丸2、午後1時から4時。7日日曜日、榎本歯科医院、大南1-125-3。電話 564-3490。 14日日曜日、宮田歯科医院、大南1-127、栗原ビル A 棟2階201。電話 566-0018。 21日日曜日、メトロ歯科医院、大南5-69-2、電話 563-2418。 28日日曜日、伊東歯科医院、本町 1-2-6、電話 561-4487。 問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743。ページ番号 100-0782。 小児初期救急順夜、小児二次救急、毎日。小児初期救急順夜、午後7時から9時30分、年末年始除く。小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来診察室、電話 566-3111。 ページ番号 100-0778。 目次6、 新型コロナウイルスワクチン接種について、現在国が定める接種スケジュールに沿って市医師会と協力しながら接種会場となる実施医療機関の調整等を行っています。詳細については決まり次第改めて司法・市ホームページなどでお知らせします。ページ番号101-2499。質問、接種を受けられるのはいつから？答え、4月から高齢者への接種を開始する予定です。その後の予定については決まり次第改めてお知らせします。なお、接種の優先順位は次の通りです。 1. 新型コロナウイルス感染症患者等に直接接する医療従事者等。 2. 高齢者、令和3年度中に65歳以上に達する方。 3. 基礎疾患を有する方や高齢者施設等で利用者に直接接する職員。 4. 前述以外の16歳以上の方。質問、必ず受けなければならないの？答え、強制ではありません。ワクチンに関する情報提供をした上で本人の同意がある場合に限り接種を行うもので、強制ではありません。質問、接種を受けるのにお金はかかるの？答え、ワクチンの接種は無料です。市が送付するワクチン接種券、クーポン券が届いたら、コールセンターへ電話、またはインターネットから予約します。新型コロナウイルスワクチンに関する情報は、次のホームページをご覧ください。厚生労働省ホームページ、首相官邸ホームページ、いずれもこの紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策室、内線213。詐欺にご注意を。東京都職員等を名乗り、ワクチン接種の予約を受け付けている。予約金が必要だ、などと言って金銭を要求する電話が都内で確認されています。行政機関等が新型コロナウイルスワクチン接種に関して現金を要求することはありません。お金の話が出たら一旦電話を切り、家族や警察、市などに相談しましょう。問い合わせ、東大和警察署。電話042-566-0110。新型コロナウイルス感染症かなと思ったら、東京都発熱相談センター電話03-5320-4592、24時間対応、またはかかりつけ医や身近な医療機関へ。なお、必ず事前に電話で予約を。新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口、新型コロナコールセンター電話0570-550-571、午前9時から午後10時。
目次7、3月の無料相談。相談は16です。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名1、法律相談、日時、3日、17日、24日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から前日までに電話予約、先着8人。2、交通事故相談、10日水曜日、午後1時30分から4時、5日金曜日までに電話予約、先着4人。3、建築相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等、 相談。10日水曜日午後1時30分から4時30分、5日金曜日までに電話予約、先着6人。4、税務相談、登記相続成年後見相談。17日水曜日午後1時30分から4時30分、12日金曜日までに電話予約、先着6人。5、人権相談、表示登記相談、行政相談、いずれも中止です。以上、1から5の場所と問い合わせ先は、秘書広報課内線314。なお、新型コロナウイルス感染防止のため、対面での相談は中止とし、電話での相談とさせていただきます。6、創業支援、個別相談。毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話予約。場所、中部地区会館市役所4階会議室。問い合わせ先、産業観光課内線227。7、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。市役所1階。消費生活センター内線108。毎週火曜日午前9時30分から午後4時昼休みを除く緑ヶ丘出張所消費生活センター内線109。8、市民悩み事相談窓口、毎週月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分昼休みを除く、市役所福祉総務課。9、母子・父子・女性相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、市役所福祉総務課。毎週木曜日、午前9時から午後4時、受付は3時30分まで、緑ヶ丘出張所。8から9の問い合わせ先はいずれも福祉総務課内線155と156。10、心の保健室、電話相談のみ。女性相談員、13日土曜日、午後2時から4時、事前に電話予約。11、女性弁護士による法律相談、17日水曜日、午後5時から7時。20日土曜日祝日午後2時から4時、事前に電話予約。10、11の場所はいずれも緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。 問い合わせ先はいずれも緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。 12、福祉法律相談、16日火曜日午後1時30分から4時30分、事前に電話予約。13、福祉サービス総合相談、成年後見制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。12と13の場所はいずれも市民総合センター。問い合わせ先はいずれも社会福祉協議会、電話 566-0061。 14、ピアカウンセリング、障害者による相談、聴覚は3日、高次能は10日、肢体は17日、視覚は24日、視覚のみ電話相談か、いずれも水曜日午後1時から4時、受付は3時30分まで、市民総合センター。障害者地域自立生活支援センター、電話 590-1501、ファックス 590-1305。 15、障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時、障害者就労支援センター、トライ。毎週水曜日、午前9時から午後5時、市民総合センター。 問い合わせ先はいずれも障害者就労支援センタートライ、電話 560-7839、 16シルバー人材センター入会説明会、当面の間未定、詳細は電話またはホームページでご確認ください。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話 564-1081。 目次8、福祉。7項目あります。項目1、心身障害者心身障害児医療費助成制度。東京都及び市では各種手帳を所持している心身障害者心身障害児に対し医療費の一部を助成しています。所得制限あり。申請場所、市民総合センター内障害福祉課。持ち物、保険証の写し、課税・非課税証明書、転入者のみ。障害者手帳、印鑑、スタンプ印付可。助成内容等は次の表の通り。詳細については市ホームページをご覧ください。表、制度名・対象の順に読みます。制度名、心身障害者医療費助成丸小都制度。ページ番号 100-0706。 対象、次のいずれかをお持ちの方。丸1、身体障害者手帳1-3級。3級は内部障害のみ。丸2、愛の手帳1度2度。丸3、精神障害者保健福祉手帳1級。対象外、基準所得を超える方、生活保護受給者、65歳以上で新規の方、一部の施設入所者、入所時。心身障害児医療費助成資制度、ページ番号100-0704。次のいずれかをお持ちの18歳未満の方、丸1、身体障害者手帳3-6級。3級は内部障害を除く。丸2、愛の手帳3度4度。対象外、基準所得を超える方、生活保護受給者、施設入所時の保護者。表、終わります。助成後の自己負担額。表、区分、自己負担上限額の順に読みます。区分、住民税課税者、自己負担上限額、医療費の1割、通院・外来、月18,000円、年間上限144,000円、入院・月57,600円、多数回・月44,400円、住民税非課税者、なし。表、終わります。問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課、電話 590-1185。 項目2、令和3年度前期分福祉タクシー利用券を交付。ページ番号 100-0717。 対象、身体障害者手帳所持者、上肢障害2級以上、視覚、内部、下肢、体幹障害3級以上、または愛の手帳、療育手帳所持者、2度以上でガソリン費等助成金を受けていない方。利用期間、4月から9月までの6ヶ月分。交付日時、場所、3月25日木曜日午前9時15分から正午、桜ホール市民会館集会室。なお、午後2時以降は市民総合センター内障害福祉課。持ち物、福祉タクシー利用者証、身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑、スタンプ印付可。なお、5月以降に利用券を受け取る場合は 前月までの分は交付できません。新規で交付を希望される方は障害福祉課にご連絡ください。問い合わせ市民総合センター内障害福祉課電話590-1185。項目3、日本赤十字社活動資金募集へのご協力についてお礼。ページ番号100-3518。自治会をはじめ多くの市民の皆様にご協力をいただき誠にありがとうございました。皆様からお寄せいただいた赤十字活動資金は1月31日現在679,848円です。問い合わせ福祉総務課内線154。項目4、オレンジカフェ思い出。日時3月19日金曜日午後2時から3時。場所市民総合センター3階集会室。内容、思い出話をして楽しく過ごしましょう。対象市民、定員15人、申し込み先着順。持ち物、青春時代の思い出の写真1枚。マスク着用でご参加ください。アドバイザー大野のりこ氏、公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部代表。申し込み3月12日金曜日までに電話または窓口で受付。問い合わせ南部地域包括支援センター電話590-1477。月曜日から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。項目5、心身障害者心身障害児グラウンドゴルフ教室。ページ番号101-1327。ゲーム形式のグラウンドゴルフ教室を行いますので、お気軽にご参加ください。なお、雨天中止。日時3月27日土曜日午前10時から正午、11時30分まで受付。場所、私立一生校庭。対象、1、障害者・障害児で介護者が付き添える市民。2、市内の障害者施設在籍者で施設管理者が認めた方、指導者・スポーツ推進委員ほか。申し込み3月24日水曜日まで。電話・ファックスまたは窓口で受付。問い合わせスポーツ振興課内線654。項目6、看取り講演会。もしもに備えて落語で笑って学ぶ在宅療養。ページ番号101-0572。命に関わる選択はいつ訪れるか誰にも予想できません。どんな準備が必要なのか、落語を通して楽しく学んでみませんか。日時3月24日水曜日午後2時から3時15分。場所市民総合センター3階集会室。対象市民、定員15人、申し込み先着順。講師生島清美氏、行政書士、社会人落語家、天神亭清美。申し込み3月11日木曜日までに。はがきに1、氏名、2、申し込み時点の年齢、3、住所、4、電話番号を記入の上、在宅医療介護連携支援センター、郵便番号208-0022、えのき 1-1-5、またはホームページでお申し込みください。なお、この紙面に二次元コードがあります。消印有効。 参加者には3月18日木曜日までに郵送で通知を送付します。問い合わせ、在宅医療介護連携支援センター、電話569-8896。月曜日から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。項目7、第33回のぞみ祭りの中止。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、開催を中止します。問い合わせ、のぞみ福祉園、電話560-6011。目次9、総合体育館からのお知らせ。令和3年度ステップアップ教室、参加者募集。少しずつレベルアップする少人数の教室です。現在の登録型参加に加えて、新しくフリー型参加を追加します。なお、幼児の一時預かりに対応した教室もあります。登録型、1期間の料金を前日までにまとめてお支払いください。フリー型、定員に空きのある教室であれば、1回分の参加費を当日お支払いください。第1期、4月から8月、総合体育館教室。内容、料金の順に読みます。内容、レッスンプログラム、ジャズダンスとヒップホップ、アロマヨーガ、フラダンス、美、熱奏、ラテンシェイプ、簡単ラテンエアロ、骨盤シェイプ、バランスコーディネーション、ズンバゴールド、ピラティス、身体メンテとヨーガ、カンコピタンスとシェイプ、優しいステップ、元気、はつらつサロン。料金、登録型400円から550円かける回数、フリー型520円から770円かける1回分。スポーツプログラム、女性フットサル、卓球、バドミントン。登録型550円から770円かける回数、フリー型770円から1000円かける1回分。キッズプログラム、子供チャレンジ、親子リトミック、幼児、ジュニアアクロバット、キッズジャズヒップホップ、ジュニアバドミントン、ジュニア室内テニス、知的障害者向けスマイルエアロ、ジュニア卓球、親子体操。登録型550円から1100円かける回数、フリー型720円から1430円かける1回分。春季4月から5月、三木定休場テニススクール。内容、料金の順に読みます。内容、成人向け初級コース、初中級コース、中級コース。料金、登録型1500円かける回数、フリー型2090円かける1回分。ジュニア向け初級コース、初中級コース、登録型1100円かける回数、フリー型1430円かける1回分。問い合わせ、総合体育館、電話520-0082。詳細は総合体育館ホームページへ。なお、この紙面に二次元コードがあります。目次10、第28回自殺防止東京キャンペーン、自殺のない社会を目指して相談料無料。詳細はこの紙面の二次元コードをご覧ください。表、相談名、期間、電話番号等の順に読みます。相談名、 心の悩み等、フリーダイヤル特別相談、期間3月2日火曜日から7日日曜日、午後8時から翌2時30分、2日火曜日のみ午後5時から翌2時30分。電話番号等、NPO 法人国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター、電話0120-58-9090、電話0352869090、優秀支援いのちの山彦電話、慶長電話、3月の日曜日、正午から午後8時、NPO 法人、優秀支援いのちの山彦電話、電話03-3842-5311、自殺予防いのちの電話、3月中、午後4時から9時、10日水曜日のみ、午前8時から翌8時、一般社団法人日本いのちの電話連盟、電話0120-783-556、東京都自殺相談ダイヤル、心と命のホットライン、3月23日火曜日から27日土曜日、24時間、NPO 法人メンタルケア協議会、電話0570-087478、相談ホットライン@東京、毎日午後3時から10時、受付は9時30分まで、東京都 LINE アカウント、なおこの紙面に二次元コードがあります。自死遺族対象、自死遺族慶長電話、3月9日火曜日から12日金曜日、正午から午後4時、NPO 法人グリーフケアサポートプラザ、電話03-3796-5453、自死遺族相談ダイヤル、3月19日金曜日、20日土曜日祝日、22日月曜日、午前11時から午後7時、NPO 法人全国自死遺族総合支援センター、電話03-3261-4350、特別相談多重債務110番、3月1日月曜日、2日火曜日、午前9時から午後5時、東京都消費生活総合センター、電話03-3235-1155。なお、0570で始まるナビダイヤルは、携帯電話の無料通話、かけ放題プラン等の対象外です。表終わります。3月11日木曜日、ゲートキーパー研修、ページ番号101-0084。ゲートキーパーとは、命の門番の意味、悩んでいる人に気づき、適切な支援につなげる人のこと。自殺のサインに気づいたときに、しっかり傾聴して、必要な支援につなげられるよう、高齢者の特徴を踏まえて学びます。時間、午後2時から3時30分、場所、市民総合センター3階集会室、対象、市民、高齢者事業所等職員、定員20人、講師、新田成久氏、国家公務員共済組合連合会、立川病院、精神神経科医師、申し込み、電話または窓口で受付。3月12日金曜日、 講演会、ライブ配信、心の不安を和らげるヒント。時間、午後4時から6時。対象、都内在住、在勤、在学の方。講師、大野豊氏。一般社団法人認知行動療法研修開発センター理事長、杉本直子氏。NPO 法人全国自死遺族総合支援センター代表。申し込み3月5日金曜日午後5時までに東京都福祉保健局ホームページこの紙面の二次元コードよりメールで申し込み。3月中心と命の図書展示場所ライズカ図書館問い合わせライズカ図書館電話564-1284問い合わせ保健相談センター電話565-9315目次113月からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。希望者は要申し込み。3月から一部の医療機関の窓口において事前に初回登録をしたマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。利用には申し込みが必要です。なお今まで通り健康保険証でも医療機関を受診できますので健康保険証が利用できなくなることはありません。問い合わせ保険年金課内線132-137ページ番号101-2471申し込みはスマートフォンから。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に初回登録が必要になります。次の二次元コードからアプリをインストールしてお手続きください。なおこの紙面に iOS 版の二次元コードと Android 版の二次元コードがあります。いつでも使える。転職や引っ越しをしても保険証の切り替えを待たずに利用できます。ただし切り替えの届け出は今まで通り必要です。医療機関での受付が便利に、医療機関窓口にあるカードリーダーにかざせば受付がすぐに終わります。また、市役所で行う限度額適用認定証の申請が不要になります。なお、カードリーダーが導入されていない医療機関では、健康保険証をご利用ください。なお、都や市の医療費助成等の証は、引き続き医療機関へ要持参。医療費や薬の情報などをインターネットで確認。マイナポータルでご自身の医療費や薬の情報を確認できます。また、10月以降、医療保険者によって、開始時期が異なります。特定健康審査の情報を確認できます。所得税の医療費控除を簡単申告。令和3年分の所得税の確定申告からマイナポータルで医療費控除の自動入力が可能になります。マイナンバーカードをお持ちではない方へ。ご自宅から簡単に申請できます。スマートフォンと交付申請書があれば、ご自宅で簡単に申請ができます。市民課窓口は現在大変混雑していますので、ぜひご利用ください。申請方法等詳細は市ホームページへ、ページ番号100-2353、市公式 YouTube で申請方法動画を紹介中。この紙面に二次元コードがあります。カードの受け取りは日曜窓口へ。 混雑緩和のため、日曜日にマイナンバーカードの受け取り窓口を開設しています。なお、マイナンバーカードのお渡しのみ、日時3月14日日曜日、4月25日日曜日、いずれも午前9時から正午、場所、市役所市民課窓口、持ち物、本人確認書類など、ページ番号100-4643。マイナポイントを希望する方は、3月末までに申請を。マイナポイント取得条件、1、令和3年3月末までにマイナンバーカードの交付申請をする。2、令和3年9月までにマイナポイント申し込みと申し込んだキャッシュレスサービスを使ってチャージまたは買い物をする。詳細は市ホームページへ。ページ番号101-1709。問い合わせ、市民課内線146。目次12。4月から可燃ごみの広域支援が始まります。武蔵村山市から出る可燃ごみを焼却処理している小平村山大和衛生組合では現在老朽化に伴う新ごみ焼却施設整備事業として施設の建て替えを進めています。建て替え期間中令和3年から7年度可燃ごみの一部を広域支援として西多摩衛生組合厚生市長青梅市福生市羽村市瑞穂町支援予定量4000トンで処理をしていただくため、さらなるゴミの減量、分別の徹底にご理解とご協力をお願いします。ゴミの持ち込みが中止となります。ページ番号101-2475。整備事業に伴い、小平村山大和衛生組合へゴミを持ち込むことができなくなります。期間4月1日木曜日から整備事業完了まで令和9年度末頃。対象、家庭から発生するゴミ、引っ越しゴミ、粗大ゴミ含む。臨時的に発生する事業系ゴミ。減らそう可燃ごみ。今日からできる3つの取り組み。ページ番号100-6592。1、買い物は必要な分だけ。安売りで買ったものを食べずに捨ててしまったことはありませんか？必要な分だけを意識して、食品ロスと無駄な出費を抑えましょう。2、残さず食べよう。食事は食べきれる分だけを作り、それでも余ってしまった場合は、別の料理に活用するなど、食べきる工夫をしましょう。3、生ごみは水を切って。生ごみの約 80% は水分と言われています。水切りをすることで減量だけでなく、悪臭の発生を抑えることもできます。令和3年度版ゴミ収集カレンダーを全戸配布します。配布期間3月8日月曜日から12日金曜日。なお、期間を過ぎても届かない場合はご連絡ください。ページ番号100-4682。令和2年度版のカレンダーは3月まで使えますので処分しないでください。収集日等はアプリでチェック。この紙面に iOS 版と Android 版の二次元コードがあります。問い合わせ、ゴミ対策課内線292-294。
目次13、市政。 3項目あります。項目1、市税等の納め忘れはありませんか。ページ番号100-0277。今年度分や以前の市税等に未納のある方は早めの納付をお願いします。市役所本庁舎では毎週木曜日、収納窓口時間を午後7時まで延長しています。納税相談及び閉庁日を除く。問い合わせ収納課内線193-196。三菱 UFJ 銀行窓口での納付書の取り扱いを終了します。ページ番号101-2277。市が発行する市税等の納付書について、三菱 UFJ 銀行での取り扱いが3月31日水曜日をもって終了します。なお、口座振替は引き続き三菱 UFJ 銀行の口座もご利用いただけます。納付書での支払いができる金融機関の一覧は、市ホームページをご確認ください。問い合わせ会計課内線172。項目2、市の公共交通について一緒に考えませんか。地域公共交通会議委員の募集。ページ番号100-0616。募集人員2人、市北西南西地域から1人ずつ。市北東南東地域は公募委員候補者から決定済み。応募資格、次のすべての要件を満たす方。1、応募日現在満20歳以上で市北西地域、岸、三木、本町1丁目41から43、45から55、82から85番地、2丁目、3丁目、4丁目、9から10、16から17、37から41番地、本町、5丁目、6丁目、または市南西地域、稲平、残堀、三富士、中原、大和三木に住んでいる。2、市内の公共交通に関心がある。3、平日の昼間に開催する会議等に出席できる。任期、令和5年3月31日まで。委員謝礼、会議1回あたり3000円。応募方法、3月15日月曜日、筆着までに応募用紙を市役所交通企画、モノレール推進課に持参、または郵送。なお、応募用紙は、市役所交通企画、モノレール推進課窓口、市政情報コーナー、情報館えのき、緑ヶ丘出張所、各地区会館で配布するほか、市ホームページからもダウンロード化。問い合わせ、交通企画、モノレール推進課、内線273。項目3、事業者の方へ、令和3年から4年度小規模工事等受注希望者の受付。ページ番号100-2340。市が行う小規模工事、修繕等の受注を希望する方の登録受付を行います。登録要件、市内に営業所がある事業者等、建設工事等入札参加資格がある方は対象外。詳細は市ホームページへ。申し込み、3月1日月曜日以降、市役所総務契約課窓口に申請書等、窓口で配布または市ホームページからもダウンロード課を提出。問い合わせ、総務契約課、内線325から328、目次14、催し物4項目あります。項目1、春の運転者講習会中止のお知らせ。ページ番号101-2503。 3月15日月曜日から18日木曜日開催予定だった春の運転者講習会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。問い合わせ、防災安全課、内線332。項目2、企画展、武蔵村山を歩く。ページ番号100-5899。市の貴重な財産である文化財の周知と保存することの大切さを広める一環として設定された武蔵村山歴史散策コース。今回の企画展では新たに設定した南東、南西を中心に7つのコースを紹介します。日時、3月13日土曜日から5月23日日曜日、午前9時から午後5時。なお、毎月第1月曜日、第3水曜日は休館。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 560-6620。項目3、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター、申し込みは電話または窓口で受付。問い合わせ、電話 590-0755、月曜日から日曜日、午前9時から午後10時。なお、第1月曜日は休館日。各イベントの詳細は、ホームページへ、https://ふれあい.csplace.com/。なお、この紙面に二次元コードがあります。おしゃべりリモートカフェ、オンライン開催。日時、3月3日水曜日、午前10時から11時30分。内容、ズームを使い、家事、育児などに対するモヤモヤを話して、すっきりしましょう。対象、テレワークをしている、またはテレワークをしているパートナーを持つ方。定員、6人。申し込み、先着順。再就職応援セミナー。日時、3月8日月曜日午前10時から正午。内容、再就職を考えている女性を対象に履歴書の添削やアドバイスを行います。定員10人、申し込み先着順。保育あり、300円。要予約、先着5人。持ち物、筆記用具、記入済みの履歴書。講師、清野智美氏、斉藤真由子氏、株式会社シーズプレイス CS ワークス。参加費500円。ふれあいベビーマッサージ。日時、3月16日火曜日、26日金曜日、30日火曜日、午前10時から11時30分。内容、オイルを使って赤ちゃんに全身マッサージをします。定員3組、申し込み先着順。持ち物、バスタオル、赤ちゃんの飲み物。講師、内野秀美氏。ベビーマッサージとタッチケア教室ぬくぬく主催。参加費500円。健康講座、自宅でできるストレス緩和簡単リフレッシュ。日時、3月18日木曜日、午前10時から正午。内容、ヨガや座談会など。なお、オンライン開催となる場合あり。対象、小学生以下のお子様がいる女性。定員6人、申し込み先着順。保育あり、300円。要予約、先着6人。持ち物、ヨガマット、またはバスタオル。飲み物、ハンドタオル。講師、遠藤由香氏。リリーボディセッション、ベビージャン、主催。項目4、ボランティア、市民活動センター、微笑み。問い合わせ、電話 590-1430、 月曜日から土曜日、午前8時30分から 午後5時15分。なお、最新情報についてはホームページへ。http://武蔵村山.org。なお、この紙面に二次元コードがあります。申し込みは電話、メール、ファックスでお願いします。パワーアップ講座、ズーム体験、ズームで遊ぼう。日時、1、3月13日土曜日、2、4月10日土曜日、1、2、いずれも午後2時から3時30分。場所、市民総合センター2階会議室。対象、市民活動をしている方。定員、各5人。応募者多数の場合は抽選。参加費、100円。申し込み、1、3月5日金曜日、午後5時まで。2、4月2日金曜日、午後5時まで。パワーアップ講座、オンライン体験版。ファシリテーション講座、オンライン開催。日時、3月19日、金曜日、午後7時30分から8時30分。内容、話し合いを活性化させる方法。対象、市民活動をしている方で、ズームを使用できる方。定員、10人。応募者多数の場合は抽選。講師、合同会社アクティブラーナーズ。申し込み、3月11日木曜日、午後5時まで。オンラインコミュニティカフェ。コロナ禍での市民活動を考える。オンライン開催。日時、3月22日月曜日、午後1時30分から4時。対象、市民活動をしている。または市民活動に興味がある方。定員30人。応募者多数の場合は抽選。講師、呉哲明氏。ファシリテーター、NPO 法人 CR ファクトリー代表理事。申し込み、3月15日月曜日午後5時まで。目次15、桜ホール市民会館の催し。催しは2つです。催し1、アフタヌーンコンサート、若林めぐみ、クラリネット、オカリナ、癒しのコンサート。3月31日水曜日、午後0時20分開演、小ホール。出演、若林めぐみ。予定曲、歌の翼による幻想曲、ジュトゥブ、早春譜、ほか。入場無料、チケット不要、どなたでもご自由にお楽しみいただけます。催しに、武蔵村山生き生きクラブ2021、前期、楽しい絵手紙。全5回、4月16日、5月21日、6月18日、7月16日、9月17日。いずれも金曜日、午前10時から正午。展示室。定員20人。申し込み先着順。講師、五十嵐久子氏。料金、1200円かける5回。受付、4月1日木曜日、午前10時から。なお、初日は電話予約のみ。材料費を別途いただく場合があります。問い合わせ、桜ホール。電話565-0226。目次16、その他のお知らせ、4項目あります。項目1、親子で簡単クッキング。豆乳餅とさつまいもの黒蜜かけ。材料2人分。調整豆乳 100ml。牛乳でも代用できます。片栗粉。大さじ1から2、さつまいも 30g、A、黒砂糖、粉、大さじ1と2分の1、熱湯、大さじ1と2分の1、きな粉、小さじ3。作り方、1、耐熱容器に 豆乳と片栗粉を加え、粉が溶けて液がサラサラになるまでよく混ぜる。丸2、丸1をレンジで1分加熱し、底の方からよくかき混ぜる。丸3、再び丸2をレンジで30秒加熱し、もう一度よく練り、粗熱を取り、冷蔵庫で冷やす。丸4、さつまいもは厚さ7ミリメートルのいちょう切りにし、ラップに包み、レンジで1分加熱する。丸5、丸3と丸4を器に盛り、混ぜ合わせた A をかけ、きな粉をかける。硬さは加熱時間や片栗粉の量で調整してください。なお、小さなお子様にはよく噛むように声かけし、見守りながらお召し上がりください。項目2、武蔵村山市広報キャラクター、M ジロと M ザベス、LINE スタンプ販売中。ダウンロードはこの紙面の二次元コードから、ページ番号 101-1201。M ジロと M ザベスは東京都武蔵村山市民です。問い合わせ、秘書広報課、内線315。項目3、午後のチャイム放送。3月から6月は午後4時50分。チャイムが鳴ったらお家に帰りましょう。問い合わせ、防災安全課、内線334。項目4、モノレールグッズ、バラエティセット。市役所市政情報コーナー、情報館えのき、イオンモール武蔵村山内。で販売中。 A セット300円税込み、クリアファイル1、付箋紙1、ボールペン1、単品で買うより160円お得。 B セット500円税込み、クリアファイル2、付箋紙2、ボールペン2、単品で買うより420円お得。売り上げの一部は多摩都市モノレール基金に積み立てられます。問い合わせ、交通企画モノレール推進課、内線279。目次17、観光所等からのお知らせ。4項目あります。項目1、令和3年度自衛官等募集、自衛隊立川出張所、幹部候補生一般、応募資格22歳以上26歳未満のもの、引率は28歳未満。受付期間3月1日月曜日から4月28日水曜日、試験日5月8日土曜日、9日日曜日。一般層候補生、応募資格18歳以上33歳未満のもの、受付期間3月1日月曜日から5月11日火曜日、試験日5月21日金曜日から30日日曜日のいずれか1日。自衛官候補生、応募資格18歳以上33歳未満のもの、受付期間年間を通じて受け付けています。試験日、受付時にお知らせ。予備自衛官補、応募資格一般、18歳以上34歳未満のもの、技能18歳以上で国家免許資格等を有するもの、資格等により年齢上限は53歳から55歳未満。受付期間4月9日金曜日まで。試験日4月17日土曜日から21日水曜日のいずれか1日。なお、各種申し込み質問等は自衛隊立川出張所、立川市緑町 4-2立川地方合同庁舎2階へ。問い合わせ、担当大久保、電話 042-524-0538 項目2所有地売却湖南衛生組合組合所有地を一般競争入札により売却します。参加方法等詳細はホームページへ。なおこの紙面に二次元コードがあります。所在地大南 3-9-2 166.88 平方メートル、最低売却価格2086万円、受付期間3月1日月曜日から22日月曜日必着。なお入札は3月24日水曜日湖南衛生組合会議室。問い合わせ電話561-1551。項目3、3月1日から7日令和3年春の火災予防運動、北多摩西部消防署。もう一度確認安心火の用心。令和2年中に発生した火災、北多摩西部消防署管内のうち電気火災の割合が約 40% に増加しました。平成28年は 15%。 原因を見てみると、水分やホコリの付着、経年劣化、ヒーターに布団が接触など点検清掃していれば防げる火災が約8割を占めています。特に電気ストーブは死者が発生する火災に至る場合もありますので、ご注意ください。火災を予防するポイント、棚の裏側などに隠れたプラグはこまめに清掃、熱を持っているような古いコードは使用しない、異音・異臭がしたときはメーカーへ相談、電気ストーブをつけたまま就寝しない。問い合わせ電話565-0119。項目4、失業給付受給中にお仕事を行った場合は申告が必要です。ハローワーク立川、申告は正しく漏れなくありのまま。偽りの申告を行った場合、不正受給として処分される場合があります。申告内容について少しでもわからないことがあるときはお問い合わせください。問い合わせ、雇用保険給付課、電話525-8605。各イベント等は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更となる場合があります。新型コロナウイルス感染症に関する情報は市ホームページをご確認ください。これで声の広報武蔵村山第1064号を終わります。